聖書朗読です。旧約聖書イザヤ書42章1節から9節。お手元の旧約聖書新共同訳ですと1128ページ、お読みします。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも、傷つき果てることもない。この地に裁きを置くときまでは、島々は彼の教えを待ち望む。主である神はこう言われる。神は天を創造してこれを広げ、地とそこに住む生じるものを繰り広げ、その上に住む人々に息を与え、そこを歩く者に霊を与えられる。主である私は恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取った。民の契約、諸国の光としてあなたを形作り、あなたを立てた。見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すために。私は主、これが私の名。私は栄光を他の神に渡さず、私の栄誉を偶像に与えることはしない。見よ、初めのことは成就した。新しいことを私は告げよう。それが芽生えてくる前に、私はあなたたちにそれを聞かせよう。続いて、新約聖書マタイによる福音書11章2節から15節。新約聖書19ページです。読みします。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。イエスはお答えになった。言って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。ヨハネの弟子たちが帰ると、イエスは群衆にヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか、風にそよぐ足か。では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か。しなやかな服を着た人なら王宮にいる。では何を見に行ったのか、預言者か。そうだ、言っておく、預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。はっきり言っておく、およそ女から生まれたもののうち、洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかった。しかし天の国で最も小さなものでも彼よりは偉大である。彼が活動し始めた時から今に至るまで、天の国は力ずくで襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしている。すべての預言者と律法が預言したのはヨハネの時までである。あなた方が認めようとすればわかることだが、実は 彼は現れるはずのエリアである。耳のある者は聞きなさい。以上です。お祈りします。世界と命の創造者なる神様、このアドベントの第三主日に私たちに新しい朝を与え、この礼拝堂に集うことをお許しくださいましたことを感謝します。あなたがこの世界になさった、そしてこれからもなさろうとしておられる神秘を思い、皆を称えます。救い主御子なる主イエスキリストよ、今日も私たちのところに来たり、私たちを神とそして世界と和解させ、新しいものとして歩ませてくださいますように。御霊なる神様、この世界に新しい風を送ってください。そして私たちが御心を理解し、互いの心を通い合わせることができますように。そして同じ人としてあなたの前に尊い尊厳を持ちながら、その尊厳を踏みにじられている人々に、私たちが目を開かれて悔い改め、新しい世界を祈り求めることができますように。この同じ社会の中で人々から見捨てられた思いを持って孤独の中を生きている方たちに、私たちの手足を通してあなたの恵みが届きますように。小さな子どもたちに、ご高齢の方々に、病の中にある方々に、体と心の病の中に、職を失った人たちに、滞在許可を持たない人たちに、すべてあなたから等しい尊厳を与えられたあなたの娘たち息子たちに、今日も主日の礼拝を通して神様がお語りくださり、世界中の皆を呼ぶ民の上にあなたが恵み深くあってくださいますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。新聞を読んでおりましたらば、過ぎゆく2009年を代表する漢字は新しいっていう字、新っていう字だと、ありました。新聞によりますと、日本で政権交代が起こりまして、民主党による新政権が出来上がった。あと新型インフルエンザこれも新なのだそうです。それから裁判員制度による裁判が始まった。これも新しい試みだということだそうです。私は米国のオバマ大統領がノーベル平和賞を受けになりましたが、その時に提唱した、核兵器を廃絶するという、これは昔からある願いではありますけれども、米国の指導者がこれを願ったのは、公式に願ったのはやっぱり初めてだと思いますので、むしろそれによって国を守るという方針を、貫いてきたのが米国でしたので、これも新しいというところに入っていいだろうなと思います。それから、地球温暖化ガスの排出削減の試み、これも、京都議定書もありますので、最も新しいというわけではないでしょうけど、とにかくそこら辺も新しい動きの一つ、そういうことも加えて考えたいと思うわけです。特に核兵器の廃絶の問題と、地球温暖化ガス排出の削減の試みは、これは、近代以降、そして核実験成功以降の時代の針を逆向きにしようとするものですので、これは確かにかなり新しいと思います。ただし、この1年の終わりになると、もう一つ私たちやっぱり来年のことを新しい年として考えます。皆様はそろそろ年賀状のご準備を始めになったでしょうか。で、私もこの時期になりますと、慌てて12月を含めたその先の予定を新しい手帳に書き写すということをいたします。実は今年はまだしていません、忙しすぎて。でこれもまあある種の新しさですね。でも思いますのはこういうことです。 キリストの到来を待つアドベントの喜び、このキリストが到来する、神がやってくるということの新しさは、新しい手帳が1年経てばやっぱり古いものになっていく、そういう一過性の新しさと本当はどこが違うんでしょうか。もう一つ別の言い方をしますと、なぜかつて到来した救い主キリストを私たちは繰り返し毎年お祝いしなければならないのでしょうか。一回到来したはずのキリストをなぜ何回も祝うのでしょう。まあカレンダーだからなんでしょうか。なんかもう少し意味はあるんでしょうか。そしてその年々の祝いは、私たちが過ぎ去ろうとしていく一回しかなかった一年の中で経験した喜びや、場合によってはかすかな苦い失望や、それから未来への希望、期待、そのようなものにどういう新しさを与えてくれるんでしょうか。毎年キリストの到来を祝うということが、私たちにとって来たるべき方とは一体何者でしょうか。誰を待って私たちはろうそくに火を灯すんでしょう。今日のユニットはそういうような問いを洗礼者ヨハネが持ったという形で始まります。ヨハネは牢屋の中にいて、キリストのなさったことをって書いてありますね。イエスのって言わないところがもうキリスト信仰がはっきり前提になっている印です。キリストのなさったことを聞いて弟子を送って、来たるべき方はあなたですか、それとも他の人を待たなければなりませんかって尋ねたと、書いてあります。皆さんご存知のように、イエスが生まれて活動した頃のイスラエル民族にはメシア期待がありました。メシアというのは油を塗られたもの、油を注がれたものという意味です。で、実はイエスは誰からもそのような儀式をしてもらったことは正式にはありません。そのメシアというののギリシャ語訳がキリストですね。油を注がれたものという意味です。で、その頃のメシアに期待されていたのは大きく言って2つです。1つはイスラエル民族を外国人の支配から解放してくれることです。この時代の外国人はローマ帝国です。ローマ帝国はパレスチナの地域を直轄領としていまして、軍隊が直接管理していました。海のカイザリアという都市に軍隊の駐屯地がありました。カイザリアという町自体がローマ皇帝を指した、その皇帝に捧げられた町ですね。で、そこから杉越の祭りなんかになりますと、軍隊が一個師団を率いて海岸を、地中海海岸を南下して、西側の門から入ってきたわけです。で、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。キリストがロバに乗って入場したとき、あれは彼は東側から入りました。私はローマの支配とは違うということのデモンストレーションでしたね、あれは。もう一つメシアがやるべき役割は平和の樹立です。しかも非暴力による平和の樹立。一体外国の軍隊を非暴力でどうやって追い出そうというんでしょうか。ですからメシア期待をかけられた多くの人々がこの期待の矛盾のゆえに、暴力的な最後を遂げることが多くありました。イエスもその一人であったかもしれません。さて、もう少しその期待の中身についてお話をしてみましょう。イエスは答えてこう言っていますね。ヨハネの弟子たちにこう言っています。行って、君たちが見聞きしていることを先生のヨハネに伝えよ。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。これを見よというのがイエスの返事でした。あなたがそうなんですか、あなたが来たるべき方ですかという質問に対する答えがこれです。実はこのイエスの言葉、いろんな聖書箇所の引用だと言われておりまして、 よく似た言葉は全部で5箇所か7箇所ぐらいあるんですね。だからはっきりぴったしここの引用だってなかなか言いにくいぐらいいろんな言葉が入っております。でもう一つ面白い平行現象を一つご紹介したいと思います。それは司会文書というクムラン教団とも呼ばれる教団の残していった写本断片の中に第四洞窟から出た521番というメシア断片がございます。紀元前100年から80年ぐらい、ハスモン王家の時代の断片だろうと言われておりますけれども、そこに今イエスが返答として答えたとされているような同じ夢が語られている箇所がございます。大体こんなテキストです。天と地は彼のメシアに耳を傾けるだろう。そしてその中にあるすべてのものは聖なる戒めから外れないだろう。主を求める者たちよ、彼に仕えることで勇気を出すがよい。君たちは彼に仕えることの中で主を見出すのではないのか。心の中で希望を持つ者たちすべては、主がへりくだる者に配慮し、義人たちをその名で呼ぶことの中に希望を持つのではないのか。低くされた者たちの上に神がその霊を漂わせ、彼が忠実な者たちをその力で強くすること、また神が敬虔な者たちを読みすること、永遠の支配の玉座に座して。つまり縛られている者たちを解き、盲目の人の目を開き、かがめられた者たちを神が起こすこと、ぴったし。そして常に私は希望を持つ者たちの側にいよう、彼の羊の群れの中に、そして良き行いの実はそのものに遅れて到来することはないであろう。そして未だなかったような栄光に満ちた事柄を主はなさるであろう。彼が言った通りに。その時彼は穴ぼこだらけにされた人々を癒し、死者に命を与える。貧者に彼は福音を告げ、身分の低い者たちを満ち足らせ、見捨てられた者たちを導き、飢える者たちを豊かになさるだろう。これはキリスト教とは関係のない新約聖書やイエス運動の影響を受けていないテキストです。メシア期待の中身が何であったか、お分かりいただけたと思います。弱者の尊厳の回復です。新約聖書の中ではこのことがある程度はっきり出ているテキストの一つがマリアの賛歌です。どうぞお読みください。ルカ福音書にあります。おごる者をその権力の座から引きずり下ろし、弱い者を良き者で満たして高く上げてくださるという歌です。昨日夕食を見ながらテレビを見ていましたらば、児童労働の問題についてごく短く ILO の、代表者、国際労働機関の代表者の方が、紹介して問題を紹介して、訴えていらっしゃいました。社会が貧困であり、家庭が貧困であるために、あるいは親が借金をしているために、小さな子どもたち、子どもたちといっても何歳までかは国によって違うんですけれども、3、4歳ぐらいから15、6歳とかに至るまで、そういう子どもたちが危険で低賃金の単純労働をさせられているという実態です。その数が半端ではありません。非常に空気の悪いところで同じ姿勢で長い時間働く、場合によっては家政婦として自分の食事を取る間もないまま1日15時間以上働く、小さな子どもです。もちろん学校には行けず、そのように酷使される中で、健康を害したり栄養失調になったり、事故や病気と隣り合わせで暮らしている。私たちの世界にはこういう現実があるのだという報告でした。そして変えようと思えば変えられるんですってその方はおっしゃっていました。でどうやって変えていったらいいか、私たちもだんだん 分かってきました。あとはやるだけです。一緒にやってください。こういう問題の解決は、僕は核兵器の廃絶や地球温暖化防止と同じくらい、あるいは場合によるともっと緊急で大切なことだろうと思います。イエスもそれをやった人だったんですね。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。なぜイエスは、来たるべき方はあなたですか、それとも別の方を待たねばなりませんかという問いに、こんな答え方をしたのでしょう。洗礼者ヨハネってそもそもどんな人だったでしょうか。皆さんご存知のように、洗礼者ヨハネはイエスの先生です。預言者です。イエスは預言者の弟子の一人でした。他にもたくさん弟子はいたと思います。でこの洗礼者ヨハネは、荒野で叫ぶ声、来たるべきものの道備えをするものという自覚をおそらく持っていたと思います。あるいはヨハネの弟子たちは先生のヨハネをそういう存在だと理解しました。つまり最後の審判に先立って、悔い改めを民族に要求する、世界で一番最後にやってくる預言者という自覚を持った人だった。自分の後には神しか来ないという自覚を持った預言者でした。つまりヨハネが期待した来たるべきものとは、神ご自身か、その右腕である審判者、人の子と呼ばれる天使のような存在です。ではそのヨハネは、かつての弟子であるイエスに向かって、あなたが来たるべきものかと質問したでしょうか。なんか僕はしないような気がするんです。ですからもしかしたらこの場面、ヨハネが弟子を送ってイエスに、あなたが来たるべきものかって尋ねたというのは、もしかしたらあったのかもしれませんけど、場合によっては、イエスの弟子たちのグループ、イエス教団ですね、これは原始キリスト教会ですと、ヨハネの弟子たちのグループ、ヨハネ教団、このグループの競合関係から、イエス教団はヨハネ教団の位置づけを自分たちなりにする必要があって、こういう場面を作ったのかもしれません。その2つのグループの共存競争関係というのは、新約聖書のいろんなところに出てまいります。実は、それは取りも直さず、洗礼者ヨハネがイエスの先生であって、イエスはヨハネの洗礼を受けたという、その事実が消し難い歴史的な事実だからですね。でキリスト教は、ヨハネが預言したのはイエスのことだというふうに、曲げて解釈してまいりました。しかしこの問いと答えの構造はそれでも意義深いと思います。なぜかというと、イエスは私につまずかない人は幸いであると言っていますね。これは人を見ないで、その人を通して何が生じているかという本質を見てくださいという意味じゃないでしょうか。人はその人が誰であるかによらず、その人が何を言い、何がその人を通してなされているかによって評価されるべきだと、そう言っているのではないでしょうか。あいつは俺の弟子だったということにつまずかず、私と仲間たちを介して何が生じているか、これをご覧くださいという返答をイエスがなした。そういうふうに物語は示唆しているのではないでしょうか。そのことは私たちにとっても同じです。あいつの言うことは全部信じないとか言っちゃダメなんですね、私たちは。その人の言うことをすることで判断すべきなんです。イエスもそれを求めたのだと読んでよろしいかと思います。そしてその後のテキストは、ヨハネの弟子が帰るとイエスは群衆にヨハネについて話し始められたという出だしで、いくつかのことが出てまいります。ごくざっと読んでみたいと思います。 ですね、7節の後半から9節、風にそよぐ足をお前たちは見るために荒野に行ったのかという言葉で始まる、あのユニットですけれども、風にそよぐ足というのは実は、当時の人ならばおそらく分かったと思われる、当てこすりでして、皆さんはご存知かしら、この時代にこの地域を40年間にわたって驚くほど長く統治できた、統治者ヘロデ・アンティパスという、王です。ヘロデ大王の息子の一人で、彼は、自分の領土の中でコインを発行したんですね。でコインというのは古代の世界、メディアが発達していない世界にあって、誰が支配者かということを民衆に思い知らせる一番手っ取り早い方法でした。でどういう支配者であるかというのを 知らせるためにもとても良かった。だからしばしばコインには王様の顔が、横顔が書いてあって、しかもその王様の名前とその王様に当てられたあだ名が自分でつけたりするんですけど、書いてあることがありました。神とされた皇帝アウグストゥスの息子だねそれとか、だから私は神の子になるんですよね、神の子の子だから、神とされたものの子だと。あるいは、神が現れたものとしての王とか、エピファネース、アラヒト神とか書いてあるわけです。でもちろん、ユダヤ教徒はそこまではできません。偶像禁止令がありますので。でヘロデ・アンティパスはですね、ガリラヤという、領土を表すシンボルとしてガリラヤ湖の足の方を刻んだのです。風にそよぐ足かというのは、お前は王を見たくて荒野に行ったのかという意味です。しなやかな服を着た人か、そんな人は王宮にいますよ。同じ続きです。しかもこのユニットには、ヨハネが投獄されていると書かれていますね。ヨハネは荒野にいたんですけれども、現在は投獄されている、そういう設定。そしてここに、王という言葉ですとか、風にそよぐ足という言葉が出る。これは何を意味しているかというと、洗礼者ヨハネと王ヘロデ・アンティパスの全面対決を意味しています。洗礼者ヨハネはユダヤ教の教えに基づいて、兄弟が生きている間に兄弟の妻が離婚して自分の妻になることは違反だというふうに王を責めた。それが原因で王と王妃から疎まれて投獄され、やがて首を切られると、そういう運命にあります。で洗礼者ヨハネは当時イエスなんかよりもっともっと有名な人でした。でイエスが活動を始めた時、ヘロデ・アンティパスはヨハネがよみがえったのだと言います。つまり先生の方がスーパースターだったわけですね。そのような暗示がここにはございます。そして10節その先を見ていただくと、見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの前に道を準備させようという預言書が引用されています。私はあなたより先にの私とあなたって一体誰でしょう。現在の文脈では、神がイエスよ、お前より先に使者である洗礼者ヨハネを使わしという意味になっております。つまり洗礼者ヨハネはイエスの先駆者だという理解ですね。でこれが、実は14節の終わりのところにももう一回出てまいります。洗礼者ヨハネとは、再来のエリアであるという言葉、これはマラキ書の最後の引用なんですけれども、世の終わりにヨハネをもう一回、エリアをもう一回使わすという予言なんですね。で、ですから洗礼者ヨハネが旧約聖書から理解されている、そういう箇所でございます。もっとしかし私たちに興味深いのは、イエスが自分のかつての先生であるヨハネをどう見ていたかということです。それがこの上なくはっきり表れているのが11節の言葉です。はっきり言っておく、およそ女から生まれたもののうち洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかった。しかし天の国で最も小さなものでも彼よりは偉大である。これは一体どういう意味でしょうか。女から生まれたものというのは人間という意味だと思います。 人間のうち洗礼者ヨハネより大いなるものは誰もいない。だから人間として見るならばヨハネが一番偉大だ、一番偉いって言ってるんです。かつての先生です、イエスは先生より自分が偉いとは思ったことはなかったことが分かりますね。他方、神の国、マタイは天の国と申しますけれども、神の国においてはその中で最も小さいものですら人間の中で一番偉いヨハネよりもっとでかいと言っています。これは一体何を意味するでしょう。おそらくは神の国というシンボルで表現されたリアリティが、イエスをヨハネのもとから、独立させたリアリティだろうということです。神の国という、リアリティに開かれたときにイエスは先生のもとを離れていったんですね。そしてその、神の国の中影響圏内に生きる者たちはどんなに小さなものであっても人間の中で一番偉いヨハネよりもっとでかいっていう。なんででかいんでしょう。神の国のリアリティが全く新しくて全く巨大なリアリティだからに違いありません。ここには自分と、イエスが自分と先生のヨハネを区別するものが何であるかがはっきり言われているわけです。天の国、神の国ですは、そして神の国とは何だったか、それはごく単純に言って救いをもたらす神の力のことです。汚れたと言われている、世界のど真ん中に、正常さを生み出す力、これが神の力、神の支配です。その中にあるものは、人類史上最大のヨハネよりもさらに偉大だと、そういうふうに、イエスは見た。その次の12節は非常に解釈が難しい言葉ですけれども、その続きで例えばこう読めると思うんですね。天の国は力ずくで襲われており、激しく襲う者たちがそれを奪い取ろうとしている。激しく襲う者たちって誰か、いろんな解釈があるんですが、本当な解釈の一つはそれはサタンとその手下の悪霊どもっていう意味です。つまり神の国はこの地上に広がろうとしている。しかし天から投げ落とされたサタンは地上で暴れ回って人々を病気にしたり心の病にしたりする。でイエスは自分の身体を神の指と理解して自分の体を通して救いをもたらす神の力が働いていくようにと、病人を癒して悪霊を追い払い、そして死者を蘇生させている。だからこれはイエスの戦いの言葉なんですね。その悪魔と戦い続けることで神の国の実現を自分の体を通して一歩一歩進めている。そういう生き方をイエスはしていたと思うんです。耳あるものは聞きなさい。キリストの到来がもたらす新しさって一体どこにあるのでしょうか。なんで私たちは主の到来を毎年こうやって遅くともしてお祝いするのでしょう。それはイエスがその到来を夢見た神の国、そして彼の死と復活を経由して本当に私たちのもとにも届いた神の支配、それがそのリアリティに触れることが私たちを新しい存在に作り変えるからです。それに触れたときに私たちはクオリティにおいて新しい時間を生きる人間になるからです。だからこの新しさは手帳のようには古くはならないのです。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、大病、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。さまざまな形で人々との交流を絶たれた人たちがその尊厳を回復する。そういうふうに、生きることができる時が到来する。 その時は新しい時です。最後にごく小さなエピソードをお話ししたいと思います。私が、もう3年ほどよく知っている学生さんの一人に、いろいろと問題があって、ご本人もなかなか生きていくのが簡単ではなくて、ご家庭もそう簡単ではないようで、いろんな失望を抱えて、なかなか思い通りに学校生活が送れないっていう方がいらっしゃいます。一人ではありません、そんな人は。でこの方は、これだったらもしかしたら授業取れるんじゃないかと思って、キリスト教系の、課外で行われるボランティアの授業を取られました。寿町に行くんです、私たちは。横浜の石川町のこっち側で、この学生さんは私は、科目担当の先生との間に入っていろいろやり取りをずっとしているんですけれども、朝起きられないもんですから学校に毎日ちゃんと来るってことができないんですね。無理なんです。怠けてるわけではなくて無理なんです。で、授業に欠席が多いということで、このボランティア科目実習の参加は無理だろうというふうに先生がおっしゃいまして、で本人が行きたいって言いますので、私は一生懸命無理だと思うよということを説得しようといたしました。説得しようとしたんですけど、彼女はなぜか、強行参加なさったんですね。よくわからないんです、まだ。でその日の夜にすごく行ってよかったという喜びにあふれたメールが届いて、私びっくり仰天しまして、で科目の担当の先生にお問い合わせをしましたらば、彼女はいらっしゃいましたと、私もとってもよかったと思っていますというふうにおっしゃってくださいました。でどうやら他の学校から来ているボランティアの方と出会って、その方がですね、全盲の方だった。でその方とお話をすることでなんかすごく励まされたらしいのです。で、後日チャペルでその学生さんとすれ違ったんですが、すれ違った瞬間は僕は彼女だと分からなかった。なぜかというと無敵の笑顔を浮かべていたからです。すごく笑ってたんです。ですれ違った後顔を思い出して、あれ、あの子はあの人ではないかしらと思った。新しい時の始まりになったのであればとてもいいがと思っております。こういう学生さんはいい時も悪い時もありますので、そう何かをきっかけにパッとどうとかいうことはないんですけれども、この方はですね、私は今までにこうしたかったのに私が悪くてこうなって失敗したとか、あの人が悪くてこうなってうまくいかなかったとか、そういう話を何回も私にされる方なんですね。で悲しくてしょうがない、なんで自分がこんなになってしまったかということが、でも新しい出会いを経験したときにやっぱり無敵に笑うことができる。あれは本当に私は驚きですね。そういうことがあるんだと思うんです、私たちも。でキリストを待つ、キリストを迎えるということはそういう出会いをするということだと、思いたい。だから毎年お祝いをしたいし、そうすることで私たちは何回も新しい生き方を学びたいと思います。お祈りします。私たちのもとに到来なさる神様、今日もそして今年も私たちのうちに、私たちの心の中にいらしてください。そして私たちに新しい命の息を与え、私たちを新しいものとして生かしてください。そのことによってあなたの御旨がこの世界になされますように、私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただける方はどうぞお立ちください。賛美歌の236番です。